第5章。判決。終局判決。第243条。第1項。裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。第2項。裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。第3項。前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その1が裁判をするのに熟した場合、及び本訴、または反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。第244条。裁判所は、当事者の双方、または一方が口頭弁論の期日に出頭せず、または弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状、及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、または弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申し出があるときに限る。中間判決。第245条。裁判所は、独立した攻撃、または防御の方法その他中間の争いについて裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因、及び数学について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。判決事項。第246条。裁判所は、当事者が申し立てていない事項について判決をすることができない。自由心証主義。第247条。裁判所は、判決をするにあたり、口頭弁論の全趣旨、および証拠調べの結果を審釈して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。損害額の認定。第248条。損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨、および証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。直接主義。第249条。第1項。判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。第2項。裁判官が変わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。第3項。単独の裁判官が変わった場合、または合議体の裁判官の過半数が変わった場合において、その前に尋問をした証人について当事者がさらに尋問の申し出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。判決の発行。第250条。判決は、言い渡しによってその効力を生ずる。言い渡し期日。第251条。第1項。判決の言い渡しは、口頭弁論の終結の日から2月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。第2項。判決の言い渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。言い渡しの方式。第252条。判決の言い渡しは、判決書の原本に基づいてする。判決書。第253条。第1項。判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。第1号。主文。第2号。事実。第3号。理由。第4号。口頭弁論の終結の日。第5号。当事者、及び法廷代理人。第6号。裁判所。第2項。事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。言い渡しの方式の督促。第254条。第1項。次に掲げる場合において、原告の請求を任用するときは、判決の言い渡しは、第252条の規定に関わらず、判決書の原本に基づかないですることができる。第1号。被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をもて逸失しない場合。第2号。被告が公示送達による呼び出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合、被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。第2項。前項の規定により判決の言い渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に変えて、裁判所書記官に、当事者、及び法廷代理人、主文、請求、並びに理由の要旨を、判決の言い渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。判決書等の送達。第255条。第1項。判決書、または前条第2項の調書は、当事者に送達しなければならない。第2項。前項に規定する送達は、判決書の正本、または前条第2項の調書の等本によってする。変更の判決。第256条。第1項。裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言い渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、または判決を変更するため事件につき、さらに弁論をする必要があるときは、この限りでない。第2項。変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。第3項。前項の判決の言い渡し期日の呼び出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所に当てて呼び出し状を発したときに、送達があったものとみなす。構成決定。第257条。第1項。判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申し立てにより、または職権で、いつでも構成決定をすることができる。第2項。 構成決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。裁判の脱漏。第258条。第1項。裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に継続する。第2項。訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申し立てにより、または職権で、その訴訟費用の負担について決定で、裁判をする。この場合においては、第61条から第66条までの規定を準用する。第3項。前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。第4項。第2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用についてその負担の裁判をする。仮執行の宣言。第259条。第1項。財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申し立てにより、または職権で、担保を立てて、または立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。第2項。手形、または小切手による金銭の支払いの請求、およびこれに付帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることにかからしめることができる。第3項。裁判所は、申し立てにより、または職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。第4項。仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。第5項。仮執行の宣言の申し立てについて裁判をしなかったとき、または職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申し立てにより、または職権で、補充の決定をする。第3項の申し立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。第6項。第76条、第77条、第79条、および第80条の規定は、第1項から第3項までの担保について準用する。仮執行の宣言の執行、および現状回復等。第260条。第1項。仮執行の宣言は、その宣言、または本案判決を変更する判決の言い渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。第2項。本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申し立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還、及び仮執行により、またはこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。第3項。仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について前項の規定を適用する。